10月10日月曜日、スポーツの日。今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。3連休の最終日ということでね、はい、まあ今日は土地に戻ってくる方の道路も混むかなというところもありますが、まあ一方で、昨日あたり雨降ってたし、3連休の最後ちょっとぐらいは出かけようかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと道路に関する情報を冒頭お伝えしておきます。追突事故の影響で東名高速の下り、東名川崎インターと東名、横浜青葉インターの間、現在通行止めになっているということであります。報道によればですね、この単独事故がまずあって、そこから乗用車から降りて車道に出た男女2人が後ろから走ってきた車にはねられたというようなことが伝えられております。救助活動であるとか現場の検証等々が行われているということで、ちょっとね、再開には時間がかかるんじゃないかということが言われております。交通情報等でまた、情報はお伝えしてまいりますので、ぜひ、日本総を聞きいただければと思います。まあね、ちょっと連休の最後ということでね、いろいろ混むかもしれません。で、今日は雨のち曇り、かつてはね、10月10日というと、これはもう体育の日だった、そして、晴れの特異日というふうに言われていたわけですけれども、やっぱり特異日らしく朝方雨降るけれども、この後は天気良くなってあったかくなるんだって。
そうなんですよね。朝まで広く関東地方は雨なんですけれども、日中お天気回復するということで、ちょっと南部を中心に急な雨の可能性あるんですけれども、予想最高気温今日は28度ですね、東京都心で。なので昨日と比べると7度ほど上がるということですね。
今の気温がね、日本屋上の温度計はまだ15度ということなんで、ここから10度以上上がるんだね。
そうなんですよ ね、
またこうなるとちょっとね、着るもので調整しながらと言いながらね、夕方以降はこれ日が沈むと今度は寒くなったりなんかも。
そうなんです、朝晩は冷えますのでね、
ちょっとお気をつけいただければと思います。3連休お出かけという方もね、たくさんいらっしゃったようで、メールなどもいただきました。ゆうりママさん、昨日の夜にねメールをいただいたんですが、3歳の娘とそして夫と3人で、鉄道フェスティバルに行ってきました。
お
家族連れの方多くてびっくりしました。私は鹿児島出身なんで JR 九州のブースが楽しかったです。新幹線開通も楽しみですといただきました。いや、鉄道フェスティバルもね、この日本放送からほど近い、日比谷公園で行われたということで、昨日一昨日か、土日だったということなんで、お天気もギリギリ昨日の夕方ぐらいちょっとパラッときたかなという感じだったんですけど、やっぱさすがにコロナの影響もあってすごく縮小してというかね、飲食なし、それから物販もなし、さらに、ステージイベントもないという形だったんで、逆にこうやってご家族連れとかね、本当にこう電車が好きな人がこう集まる感じだったのかなと。鉄道好きにもいろんなこう分類があって、そのグッズを集めるのが大好きっていう人もいるんで、そういう人にとっては、このかつての鉄道フェスティバルはその昔使っていたね、備品とかをいろいろ買い求めることができるんで、それが目的だったりしたんですが、なかなかそういうわけにもいかなかったというのはね、むしろご家族連れが来てと。これちっちゃいさ、制服とかがあって、
はい、
写真撮影とかさせてくれるのが、こういうのは地味になかなか機会がなくてね、いいんですよ。うちの子供とかあと甥っ子なんかも連れて、そういえば昔行ったなみたいなね、覚えがありますよ。
いや、お子さん嬉しいですよね、そういうのはね。
そう、ああいうの着るだけでもね、もちろん大人も嬉しくってさ、昔そういえばさ、日本航空の、
はい、
JAL の、羽田の工場見学させてもらった時に、取材の一環として、で、そこに確か制服があって着せてもらったの覚えてる？
着ましたね、私も飯田さんもそうだそうだ、
新業 CA の制服かなんかでちょっと着たんだっけ、
はい、そうなんです。やっぱりなんかこう気持ちが高揚するというか、
高揚するよ
ね
そうだよ、もう子供の心に戻ったようなね。
確かしかも飯田さん、あの時売店でなんか買ってませんでしたっけ、
あ、そう、子供用のシャツで、
はい、
でしかも整備士さんのつなぎ、
あ、そうだ整備士さんのだ、
そうそうそう
そう、そうだそうだ、
あれはね子供むちゃくちゃ喜んで、
あ、そうですか、
でむちゃくちゃ喜んでその年のハロウィンの衣装にした覚えがある、
ね、ハロウィンで来たんですか、
そうそうそう
マニアック
マニアックなハロウィンっていうね、これハロウィンじゃなくてコスプレなんじゃないのってね、
確かに
いろんな人に言われたんだけど、そうハロウィンの衣装とコスプレの境界とかね、
あなんかだって阪神タイガースのハッピー着せたんじゃなかったでしたっけ、
おうそういう年もあったよ、
そういう年もありましたよね、
おうもうガチの阪神ファンコスプレっていうね結局そうしたら子供はヤクルトファンになっちゃったんだけどね、
は
い、
あーそっか
やっぱねこういうことはね、あんまりあからさまなことをしちゃいけないんだなと、
逆に言っちゃうもんなんですね、
そうなんですよ、だからね今日のクライマックスシリーズの結果次第では今度あの神宮でクライマックスファイナル親子対決になるかもしれないというですね、ですんで息子は今から DeNA を応援してるっていうね、こんな野郎だってほら牧とかさ佐野とかまたね、はい、結構かっこいい選手が多いから、
そうかそうか
親の心こじらずあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、ぜひねメールやツイッターで、ご意見等々お寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターは前日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんです。まず足元の株や為替の動向について、先週末にはアメリカの9月の雇用統計が発表されています。そしてニュース7時またぎ、日銀黒田総裁の任期満了までは残り半年となりました。まあ日本経済どう立て直していくのかというあたり、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークは昨日未明の北朝鮮によるミサイル発射について、この時間は元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんに電話をつないでお話を伺ってまいります。ウクライナ情勢、クリミア大橋の爆発というところについてもですね、聞いていこうと思っております。そして、7時30分ごろ、キーワードのゾーンは全国旅行支援、そしてスクープアップ、プーチン大統領がサハリン1を新会社に移管する大統領令に署名をしたというニュース、まあ、日本のエネルギー事情についても聞いていきたいと思います。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまで、またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙も入ってまいりました。まあ、3連休のね、最終日というところであります。で、オープニングでもお話しましたし、先ほど交通情報の中でもありましたけれども、東名高速今現在ですね、追突事故の影響で、東名川崎インターと横浜青葉インターの間が通行止めになっているということであります。単独事故を起こした乗用車から降りて車道に出た男女2人が後ろから走ってきた車にはねられたのではないかということが、まあ、報道もされております。で、これ右車線を走っていた、要するに追い越し車線で単独事故を起こしたっていうような、ね、ことが伝えられているんですけれども、これ高速道路で事故を起こしてしまった場合というのは、これネクスコ東日本かなのドラプラという、ね、ホームページにも載っていますが、基本的には絶対に歩き回らないと、本線路肩非常に危険だと、一般道路とは違って、車も急には止まれないし、そして跳ねられた時の衝撃というのはとんでもないことになると。で、まあ後続車に、まあ、ハザードランプであるとか発煙筒などで合図をしながら、まずは安全な場所に、ガードレールの外側に避難をするということが重要だということであります。で、基本的にはまずは路肩に止めていただきたいと。で、路肩に止めた場合にはガードレールに近い側、これ運転手さんが外側右側からですね出ると、そこで車がファッと来る可能性があるということもありますので、基本的には左側、ガードレールに近い側から出てすぐガードレールの外に避難していただくということが大事だと、いうこと。そして避難をしてから通報をすると。だから、あ、起こしてしまったということで車の中からこう電話をしたりなんかをするということをやりがちなんですけれども、 まさにその後ろから車が追突する可能性があるということがありますんで、避難をしてから通報してほしいということをね、訴えております。改めてこういったところもね、確認をしなければというところであります、はい。またこの交通に関する情報は、交通情報などでも お伝えしてまいります。ちょっと通行再開までは時間がかかりそうだということであります。さて、各紙入ってまいりました。まあ今日は連休中の紙面ということもありますので一面を見ますとこうバラバラという感じです。朝日新聞は逃げ出したロシア兵という見出しをつけていて、ウクライナ情勢に関して現地からの報告という形の紙面を取っています。ロシアはどっち、投降は怖いから嫌ですというような、まあロシア語をねウクライナの方々特にこの、侵略されている南部や東部とこういうところは、ロシア語圏でもあると、ロシア語話者も多いということもあるので意思疎通がこうしてできるというところで、まあ様々なことが出てきているようです。読売新聞は温室ガス削減量取引国際枠組み COP27 日本主導で発足へという話が出てきております。それからこれは後ほど取り上げますが毎日新聞一面橋爆発ウクライナ関与かというところで、先ほどですねロシアのプーチン大統領は、ウクライナのテロだということを断定をいたしました。まあ、このあたりの話7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、牛尾雅人さん、評論家元航空自衛官、つないで、この状況などなど、そしてこの先の行方というところもお話を伺っていこうと思っております。それからですね一つ今日10月10日、まあ、日本ではかつて、体育の日今はスポーツの日という、ね名前になっております。まあ祝日はね、今は例えばこのスポーツの日だったら第二月曜日というような、ことになってるんで10月10日固定ではないんですけれども、まあ、かつてはその10月10日に、1964年の東京オリンピックが行われたその開会式があった日だったと世界中の青空を集めたような青空ですというね、実況もあったというふうに伝え聞いておりますが、この10月10日それだけではなくてお隣の台湾では双十節十が2つ連なるということで双子の双に十に、節目の節と書いて双十節という記念日であります。でこれ何かというと、孫文を師とする革命軍が武将蜂起、新朝打破をの行動を起こした日であると、まあ、後にこれをね辛亥革命とも呼ばれるこの革命で、新朝が倒れてそして中華民国が、成立したということで、まあ、この日をですね、台湾では盛大に祝うと。で、祝うだけではなくて、総統の演説が行われるということで、まあ、これだけね、台湾の情勢も厳しくなっている中、そして今週というか来週の末ですけれども、中国、まあ、中華人民共和国、まあ、中国共産党の党大会も行われるというタイミングでありますので、ここで、蔡英文氏がどういったメッセージを出すのかというのも注目ですし、まあ、そのあたりはね、明日のこの番組でも詳しく解説ができるんじゃないかと思っております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は前日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。前回は9月1日に飯田康之さんとダブルコメンテーターでご出演をいただきました。はい、ね。そして今日というところですが、うん、はい、7日、先週の金曜日ですけれども、アメリカが大幅利上げ観測が強まって円安が進んだみたいなね、はい、足元今145円台、うん、40銭付近での推移ということになってますが、はい、この辺どう見たらいいですか。
そうですね、まあ、ドル円の水準ということで言うと、はい、まあ、先日介入を24年ぶりという話がありまして、はい、まあ、そこら辺でですね、目安となっていた145円台をちょっと抜けてきてると、はい、まあ、そういう状況ですよね。まあ、ただ、まあ、上値みたいなところで言うとですね、ちょっとこう、はい、まあ、横ばいのような形になってまして、まあ、ある意味週明けにですね、その、まあ、財務省が再び、はい、どうするんだろうかと、まあ、そういったような話もですね、そのドル円の動きの重しにはなっている部分はあると思うんですね。まあ、とはいえ、アメリカの状況を見ますと、はい、その、まあ、景気後退が緩やかに進んでいるとはいえですね、なかなかその、先週末の、まあ、雇用統計の結果から見ますと、はい、雇用までまだ その利上げの影響というのがなかなか浸透していないなと、まあ、そういったところを非常にこう示しているんだと思うんですね。まあ、ですからある意味こうレジリエントというかですね、
はい、
こう体制強靭であると、まあ、そういった部分を示しているんだと思いますね。
そのお話のあったアメリカの9月の雇用統計ですけれども、はい、前の月と比べて非農業部門の就業者数26万3000人増えたと、市場予想を上回った。で失業率も 3.5% で 0.2 ポイント改善をした、これ雇用はかなり底堅いというか、
まあそうですね、非常に、底堅いなという印象ですね、まあ、ですからまだまだ、このペースでいきますと、
はい、
物価が本格的に下がってくるまでには時間がかかるなと、まあ、そんなような感じですよね。は
い、これアメリカの中央銀行にあたる FRB2 つの目標があるというふうに言われていて、はい、その雇用とそれから物価とと、
はいはい、
これ物価物価を抑えるために今ブレーキを踏んでる状態ですけど、雇用がこれだけ好調だったら、はい、まだまだブレーキ踏めるぞってことになるんですか。
まあそうですね、そういう観測もある一方で、他方でまあ利上げによってですね、その市場への影響っていうのは非常に大きくなってるんですよね。ですからまあそういった状況を踏まえると、
はい、
まあ FRB としてはですね 2% アンカーではなくてで、
はい、
まあ、3% とか 4% ぐらいの高めのインフレ率をまずは目指していくと、
はい、
そういう話になるんじゃないかっていう話がですね、今週末あたりから例えば、GA エコノミストとかですね、そういったところを中心に、はい、まあ、先々の、金融財政政策っていうテーマで出てきてますね。
まあ、これね、株価への影響ということでいうと、その先週末のダウは、うん、一気に 2% 余り下げて630ドルほど下がったと、これだけまあインパクトのある下げがあると、やっぱブレーキ一辺取っちゃまずいんじゃないの、ね、っていうのが出てくる。
あとは、ま、あとはですね、まあ、今の物価というのが、これがその食料エネルギーが中心で、はい、低所得者に痛みがやっぱり大きいんですよね。だからそうすると、政府としては財政政策でそこを下支えしないといけないと。
はい、
だけどそれをやると物価は下がらないわけ で、
うん、
でそうなってくると、まあ、中銀としてもですね、
はい、
こうもうちょっと高めのインフレ率にコミットするような格好がいいんじゃないかと、まあ、そういう見立てというのもやっぱり出てきているということですね。
なるほど。
まあ、ただですね、これは、はい、日本を除くって話して、
日本を除く、
まあ、ですからそこら辺からですね、日本は周回遅れの状況になっていまして、
うん、
まあ、相変わらずその需要も弱い状況で、やっぱり財政金融両方とも出さないといけないと、まあ、そういう情勢であることは日本については変わらないということだと思いますね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝は前日本銀行政策委員会審議員の片岡剛志さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はコージーアップじゃなくてゴーシーアップじゃないかという、ね、書き込みが
うまい
ありました。そうなんです。そして来週もというあたりはですね、また後ほどね、いろいろとお話をいただこうと思っておりますが、はい、さあ、まずはですね、株と為替ですけれども、祝日で株お休みですんで為替をお伝えしておきます。先ほどもお伝えしましたが、1ドル14015円40銭付近での取引となっております、うん、
はい、
さあ、ではこの時間、日本の経済について、こちらのニュースです。日本銀行黒田東彦総裁、任期満了まで残り半年。先週8日、日本銀行の黒田東彦総裁の任期満了まで残り半年となりました。2013年の就任以来、大規模な金融緩和を続けてきましたが、金融引き締めを進める欧米との政策の方向性の違いから円安が進んでいまして、残る半年の舵取りどうなるか注目されております。 残り半年っていうことで、先週あたりいろんな新聞がこれね、次の人事も含めて書き始めましたね、
うん、はい、はい、そうですね、まあ、いろんな形でやっぱり半年となりますと最終コーナーに入りますので、
はい、
私の場合もですね、もういよいよ退任かなと、
はい、
まあ、そんな感じでですね、ちょっとこう、半年っていうのは節目としては非常にこうなるほどなという思いがありますよね、はい、
で、まあ、このね、円安が進んでるじゃないかとかこうね、はい、いろいろ、まあ、やっぱりこの金融緩和はみたいなことを書く紙面もありますけれども、はい、これこの先っていうのはどうしていったらいいと思いますか。
まあ、あれですよね、やっぱりこう金融政策を続けていることの、まあ、メリットっていうものも一方であるっていうことをやっぱりしっかり認識すべきだと思うんですよね、
はい、
ですから、まあ、現状足元の物価上昇自体食料エネルギー中心で、これは輸入物価の上昇ですから、
うん、
ですから、まあ、日本国内としては所得が黙ってるとどんどんですね、海外に流出しちゃうと、
はい、
そういう状況なわけで、
うん、
ですからある意味、まあ、これを下支えするために国内所得を増やしてっていう名目で、まあ、金融政策を緩和気味に運営しているわけですよね。ですから、まあ、これをやめてしまうと、はい、そうすると、まあ、金利が上がり、まあ、住宅ローンとかですね、うん、そういったものの、利回りが上がり、まあ、特にその、中堅中小企業さん中心にですね、
はい、
影響が大きくなるわけで、ですから、まあ、金融緩和をやめるべきだという方たちっていうのは、うんうん、やっぱりこういったそういった状況に陥る方たちに対して、
はい、
まあ、何らかのですね、その対策みたいなものをやっぱりセットで提示しないと、
うん、
金融緩和をやめるべきだと単に言ってですね、終わるっていう話では当然ないんですよね。ですから、なんかそこら辺がすごくそのメディアの報道を見ていると、
はい、
なんかこうどれか一つだけを云々していて、
うん、
全体像をあんまりこう考えようとしないと、そういう部分はあると思うんですよね。
はい、まあ、このね、中堅中小企業に関してはそれだけじゃなくて、コロナとか、うん、あるいはそのコロナの前からの景気の、はい、まあ、やや後退だったというあたり、うん、もうみんな忘れちゃってるところあるかもしれないですけど、うん、もうそもそも論として資金繰り結構ギリギリだったりとか、
う
ん、
そうですね、
してるわけですもんね、
う
ん、
おっしゃる通りで、その2019年の、
はい、
まあ、もう皆さん忘れてるかもしれませんが、10月にですね、
はい、
消費税増税あったわけですね、 8% から 10%、まあ、これで年末非常にこう落ち込む中で、そこからやや立ち直ろうかと言ってる段階で、まあ、コロナって話が起こりましたと、
はい、
でこれで、まあ、よく訳が分からなくなってしまいましたと、で政府も日銀も非常な勢いで資金供給をしたりとかですね、
はい、
まあ、いわゆるこう緊急的なその手当て対応みたいなものをずっとやってきたわけですけれども、うん、まあ、ようやくそうした状況から、まあ、ややこう平常化しつつあるかなっていうところで、うん、まあ、今度はその世界経済の動きがですね、雲行きが怪しくなってきていると、
はい、
こういう流れですよね、
うん、
ですから、まあ、ここの中である意味日本国内のその需要を拡大させるようなことをしていかないと、まあ、海外経済自体はこうおそらく、まあ、来年以降ですね、あまり調子が良くない局面というのが続くと見込まれますので、
はい、
そうすると余計と国内の財政金融両方とも拡大気味に運営するっていうことが非常に重要になると思うんですね、まあ、ですから黒田さんの後っていうことでいきますと、
はい、
いや、まあ各種報道で出てますけれども、
いろいろ名前
はね、私自身はですね、はい、非常に大変だなと、まあ率直に言うと、はい、やりたくないですよね。
やりたくない、総裁をやりたくない、
総裁はやりたくないなと、
あ、
というふうな気がしますね。
まあ、それはこう金融緩和というものに対して引き締めれば引き締めたで、はい、その今もおっしゃったデメリットがあって批判されるし、
はい、
やったらやったで今度その路線投資かって言ってまた批判をされるということですか。
そうですね。あと、まあ、景気云々についてもですね、非常に難しい局面が予想されますので、はい、ですから、まあ、渦中の栗をですね、あえて拾いたくないと、
は
い、まあ、そういう心理になりがちなのはおそらくそうなんだろうなっていう気がします、
はい、
まあ、ですからやっぱりそういったようなことをですね、財務省さんとかお考えになるんじゃないかなと、まあ、そんな気もするんですよね。
なるほど、はい、そうすると、
ね、まあ、めんどくさいのはね、日銀とかね、そういったところに任せて、で自分たちはそれが一段落経由した後で、
はい、
まあ、いよいよもって総裁とかですね、そういった流れに、していきたいというふうに考えるんじゃないですかね。
なるほど。今朝のコメンテーターは前日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本の金融緩和この先というところと、はい、日本銀行の総裁人事、はい、まあ、今の黒田さんが任期満了まであと半年だという話がありまして、はいはい、でそこでですね、このまたぎの直前に、いろんなお話をしていただきましたが、はい、私なりに解釈をした、はい、その具体的なところというか片岡さん、はい、うまいことこう財務省がどう思っている、日銀がどう思っているとお話いただきましたが、まあこれ渦中の栗を切り置いたくない、次の総裁はいろいろ大変だということになると、うん、財務省出身の人はじゃあちょっとここ一回待った方がいいんじゃないかという話、そうするとこう財務省からは今ね、三頭立ての馬車なんて言われて、三頭立てレースだとか言われて財務省代表として、元財務官で、今は、アジア開発銀行の総裁をされている浅川さんという方が、有力だと言われて、で一方でもう黒田さんもともと財務省出身だったから、はい、いい加減日本銀行出身のプロパーの人に戻そうよということで、はい、ここは2頭ね、雨宮さんという方と中曽さんという方がこう出ているというところで、はい、じゃあちょっとここで浅川さんが一歩こう引いたか、あとは2人のこう一騎打ちだみたいなことにこれなっていくのかというところなんですけれども、は
い、いや率直に言ってですね、はい、私全然わかりません。まあ、これですね、はい、その政府の、人事ですので、ですから日銀の側ないしは財務省さん、まあ、財務省さんは詳しいかもしれませんが、はい、日銀の側からするとですね、全くわからないと言った方がこれ正しいと思うんですね。で、まあ、これまでですね、はい、こうしたその人事で、どういう話になってたかといえば、ある意味こう最初から下馬評に上がっていた方々ってなかなかその目的を達せられないというかですね、総裁になった例ってあまり多くないような気がするんですよね、
はい、
まあ、各社ですね、もうこれほどまでに、はい、まあ、日銀、OB ないしは現役のお二人をですね、ずっと取り上げ続けるっていうのもですね、まあ、非常に異様だとは思うんですけれども、まあ、これが本当にその、日銀出身のですね、はい、その総裁になるのか、ないしは財務省出身の方になるのか、他の方になるのか、どうなるのかっていうところは非常にやっぱり注目だとは思うんですけれども、率直に言ってよくわからないなと思いますね。
これ政策全体で見て、はい、まあ、人云々ではなくって、こう方向性として、はい、これやっぱりこう政権との間で、まあ、ある意味のこう、ね、協定をこうアコードを結んで、はい、こうやっていくということを考えると、岸田政権全体としての方針はどうなんですかね。やっぱり引き締めに向かっていくものなのか、やっぱそこを危惧している人多いと思うんです
か。いやなかなかそうは難しいと思いますよね。
現状の足元の状況を見ると、
本心ではそういうふうに思っておられるのかもしれませんけれども、はい、例えば、まあ、政権を変わった時にですね、共同声明を見直すかと言われれば、そういう話はなかったわけですし、はい、それから、まあ、足元の経済動向を踏まえると、はい、そうすると、まあ、確かに価格は上昇している部分が一部品目についてありますけれども、はい、まあ、物価が安定的に推移しているかと言われるとそういうわけでもないし、景気が非常にいいかと言われると全くそういうわけでもないと、で海外経済についてもそのなかなか厳しい状況でしょうと、そうなるとですね、そのすぐに路線変更するっていう選択肢は、まあ、どんな方がなったとしてもですね、なかなか難しいんだと思うんですね。まあ、仮にそういうことをやってしまうとやはり非常に厳しい状況になるなと、そんな風な気がしますけどね。
これで一方で日銀が報告書でも出してるし、加藤さんも従前から指摘されてましたけれども、はい、結局金融緩和だけだとこれもうさすがに景気を全部良くするってのは難しいんだと、財政も出さなきゃダメだと、
ですね、
はい、でそこでこの補正予算の話が出てきますけど、はい、これ規模感であったら今伝えられてるところいかがですか。
まあ、やっぱりしょぼいんですよね全体的にですね。いやですからある意味その、まあ、イギリスのようにですね、
はい、
驚くような、規模感でやるべきだと思います、日本は。
大減税するぞってイギリスは言いました。
で、それはイギリスに関して言うと 10% ぐらいのインフレが見込まれていて、はい、いや、とんでもない話なんですよね、イギリスに関して言うと。
インフレにさらに、はい、アクセル踏むみたいなこと
そうです、そうです。で、まあ、BOE も引き締めしていてと。ただ、はい、日本は、こうした状況であるにもかかわらず日銀は緩和をせざるを得ない状況で、そこの中でどうして、緩和が続いているのかと言われれば国内需要が足りないわけですよね。だから足りない分、誰も出さないのであれば政府が出さざるを得ないわけで、これをしっかりやってないから、だから他の国と同じような状況にならないわけですよね。意味軸も財政が足りないからインフレ率が小さいと、 はい、そういう状況に陥っているわけです。ですから金融緩和の問題ではなくて財政政策の問題であると、はい、それは政府の問題であるっていうことを我々は肝に銘じる必要があると思いますね。はい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。昨日北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射。防衛省は昨日午前1時47分ごろと1時53分ごろ、北朝鮮の東岸付近から2発の弾道ミサイルが東方向に発射されたと発表しました。いずれも日本の排他的経済水域 EEZ の外の日本海に落下したと推定され、船舶や航空機などへの被害は確認されておりません。北朝鮮の朝鮮中央通信はこの10日にですね、9月25日以降行った7回にわたる弾道ミサイルなどの発射が戦術核運用部隊の発射訓練だったということ、うん、そして金正恩朝鮮労働党総書記が訓練を現地指導したと、報じたということであります。25日以降ということになると先週のあの J アラートが鳴った発射も含めてということ
ですね。
うん、いや本当にこの日本の周りというのはね、どんどんと何か波高しという感じになってます、
そうですね、非常にあの物騒な状況になってますよね。ウクライナ情勢が緊迫化して以降ですね、やっぱりこういった形で、まあ、中国が台湾等々へのプレッシャーをかけるとかですね、ないしは北朝鮮が、まあ、その裏でですね、私のことを忘れないでくれみたいなですね、そういった話も含めてですね、非常にこういったミサイルみたいなものでプレッシャーを強めていると、まあ、非常に改めてその平和というかですね、
はい、
そういったものっていうのが、だんだん昔のものに残念ながらなりつつあるんじゃないかなと、そんな気がしますよね。はい、
さあこのあたりにつきまして、この時間はですね、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。牛尾さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝鮮中央通信のこの報道で、一連の先週あたりからの発射は戦術核運用部隊の発射訓練だったということを言っていますけれども、はい、牛尾さん、これの意味するところどう捉えたらいいですか。
まあ、基本的に弾道ミサイルというものは、核兵器を含めた、いわゆる大量破壊兵器、これを弾頭に搭載するというものですので、もともと特に今回のような短距離のものについては、いわゆる戦術核を搭載するという目的で作られているものをずっと撃ってきたわけですので、基本的にはもともと戦術核のための部隊だったということですので、改めてそのことを北朝鮮として認めたという意味になるんだろうと思います。
このところはその発射についてをあんまり北朝鮮国内に報道してなかったなんて指摘がありましたけど、今回なんか久しぶりに出してきましたね、このことね。
そうですね、いろんな見方があったわけですけれども、やっぱり北朝鮮の国内の経済などが相当疲弊をしていると、いうこともあったので、分かりやすく言えばこんなことやったって税金の無駄遣いじゃないかと、いったような批判も当然、大きな声としては出てこないでしょうけれども、くすぶっているということもあって、なかなか発表 してこなかったんだという、見方が あったわけで、その、おそらく一つの側面としてはそういうこともあったんだろうと思いますが、今回はこの直近のですね、発射の、彼らにとっては成功だという認識でしょうから、それを受けて、今までのこの一連の動きは、全部そうだったんだぞと、いう形で、まとめて発表したと、いうことなんだろうと思います。
これ本当時間もバラバラだし、これだけこう距離も日本を飛び越えるようなものも含めてっていうのは、これこんなに持ってるぞっていうのを見せたいんですか。
そうですね、多種多様なものを持っているということを誇示したというのは一つあるんだろうと思いますし、また直近のものについては、真夜中という時 時間帯でもありましたし、
はい、
まあ、今朝の労働新聞はその水中から発射している写真なども掲載されていますので、うん、まあ、いわゆる SLBM つまり潜水艦から発射される弾道ミサイルであった可能性が、まあ、考えられるわけですけれども、
はい、
まあ、そうなりますとですね、うん、海中からいつ撃ってくるかどこから撃ってくるかわからないと、うん、まあ、いう状態ですので、まあ、我が国としてはですね、24時間365日、まあ、常に、警戒監視を行い、そしていつでも迎撃できる体制を取らなければいけないと、
はい、
まあ、いうその現実をですね、まあ、改めて突きつけられているということになりますので、うん、まあ、ちょっと余計な一言かもしれませんが、まあ、いわゆるイージス・アショア陸上型でいつでも24時間ですね、
はい、
多くの人手をかけずにですね警戒をし、そしていざという時に迎撃できるシステム、
うん、
まあ、これをですね、まあ、河野防衛大臣が辞めてしまったわけですけれども、
はい、
もしまだ間に合うのだったら今からでもですね、
うん、
そのことを真剣に検討するなどといったような抜本的な対策を取らないと海上自衛隊の疲弊はますます、高まるだろうなと思います、
うんうん。スタジオには片岡剛志さんもいらっしゃいます。
はい、一点ちょっと伺えてればと思うんですけど、
はい、
まあ、今のお話からしますと、その非常にこう北朝鮮のミサイル発射能力というのが高まっている一方で、日本の防衛というのが、まあ、非常にこう脆弱というかですね、
はい、
なかなかそのアンバランスというか、なんか対応できてないような気がするんですけれども、うん、やはりその現状 の, その日本の能力でミサイル発射に対してですね、こう対応できないのかできるのか、そのあたりどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。はい、
まあ、一般的に申し上げますと、例えば一発、あるいは二発といったような、小規模なですね、ミサイル攻撃ということであればですね、
はい、
まあ、現状のいわゆるミサイル防衛網で迎撃は、まあ、十分、うん、可能だというふうに私は思います。
うんうんうん、
ただ、よく言われているように、同時に多数のミサイル攻撃が行われたと。
はい、
いわゆる飽和攻撃と。いうことになってくると、まあ、こちら側が迎撃できる能力にも、まあ、限界がありますので、
うんうん、
まあ、その辺を突破して、着弾してくる可能性があると、まあ、その着弾してくるものの弾頭にもし、いわゆる戦術核が搭載されているということになればですね、
はい、
まあ、都市部であれば満タン以上の犠牲ということが、うんうん、発生するでしょうから、まあ、そこが厳しいと。つまり北朝鮮が、うん、どのような打ち方をするかと、
はい、
いうことによって答えは変わるというふうに思います。
なるほど。そうすると、じゃあ打たせないためにどうするかとか、そういうこともこれは議論しなきゃいけないということになりますよね。
そうですね、もちろんそのことも大切ですし、
うん、
まあ、相手に対する実効的な抑止力を高めるという意味では、まあ、いわゆる敵基地攻撃能力といったようなものも、
はい、
十分検討に値すると思いますが、
うん、
まあ、同時に、まあ、今回の発射で示されたようにですね、
はい、
やはりいつ撃ってくるかどこから撃ってくるかわからないという状態ですので、
うん、
まあ、24時間の警戒監視がより可能な、うん、その陸上型のイージス・アショアのようなものも含めてですね、
はい、
まあ、いわゆる盾の力も高めつつ、
うん、
攻撃力、矛の力も同時に整備していくという、
うん、
その両面が必要かなというふうに思います。
さあ、そして牛尾さん、もう一つ伺いたいのが、はい、ウクライナ情勢についてなんですけれども、
はい、
クリミア半島とロシアをつなぐクリミア大橋爆発し一部が崩落と、
はい、
プーチン大統領はウクライナ側のテロだというふうに言ってますけれども、
はい、
これどういうことが起こったんですか。
そうですね、まあ、実は今回プーチンがそのウクライナ側のテロだというふうに、認めたことが非常に重要で、直前まではですね、
はい、
まあ、これは単なる交通事故だったんだという趣旨の見方を示してきたわけですけれども、まあ、やはりそうではない、ウクライナ側による、まあ、軍事的な作戦が成功したと、
はい、
まあ、いうことなんだということが、まあ、改めて確認できたということだと思います。この橋が、
はい、
まあ、当然ですね、ロシアとウクライナをこうつないでいる、物理的にも戦略的にも非常に重要な橋だということになりますので、
うんうんうん、
まあ、ここを通る、まあ、様々な軍事的な物資などが、まあ、今後激減するだろうということになりますので、まあ、ロシア側にとっては大きな痛手だというふうに思います。
うん、 これね、もともとは攻撃したってできっこないんだってずっとロシア言い続けてたわけですから、はい、ある意味メンツ丸つぶれなわけですよね、
う
ん、
まあそういうふうに思いますね、
うん、これそのこの先の影響としてやっぱり南部のヘルソンとかに対しての補給が相当こう絞られるってことですか。
もちろんそういうことにもなるでしょうし、あるいは比較的最近その南部などの軍事的な拠点を例えば、駐機されている、はい、戦闘機爆撃機などだけに対する正確な攻撃があったと思われるようなですね、はい、証拠写真なども出ているわけなので、うん、まあ、私はおそらく携帯もできるようなそのスイッチブレードのような、まあ、自爆型のドローンなどが、まあ、今回も使用されたのかなというふうに、まあ、考えていますけれども、まあ、いずれにせよロシア側としてはですね、こうした攻撃が今後もあり得るという前提でですね、いろんなことを考えなければいけないという意味でも窮地に立たされたと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて教えてニュースキーワードです。全国旅行支援。政府が全国を対象に導入する観光需要の喚起策、全国旅行支援が東京都を除く46の道府県で明日11日からスタートします。旅行代金については1人1泊あたり最大で8000円、クーポン券も含めると最大で1万1000円の割引を受けることができます。パック旅行だと8000円の割引プラスクーポンが平日だと3000円ということで、都合1万1000円の割引だというところで、はい、あります。まあ、東京は残念ながらね20日からなんてことになってますけれども、うんうん、前にやってた GoTo みたいなもんだと思えばいいですか。
はい、まあそれに似ている部分はありますけれども、まあ、今回の場合ですと割引率が比較的高いので、うん、ですから、まあ、ある意味こう何ですかね、安値というか、
はい、
ちょっとこう旅行ないしはホテル泊まったりする、ところで安価な部分についてのですね割引が非常に大きくなっているので、うん、まあ、近場とかのご旅行とかそういったところには非常にこう、はい、効果が見込めるんじゃないかなっていうところと、あとまあ GoTo と比べますと、
はい、
今回の場合でですと、まあ、ちょうど 2,3 ヶ月ぐらいですか、ですから GoTo の場合だと半年ぐらいあったと思うんですが、うん、ちょっとこう時間が短いなっていうのがですね、特徴なのかなと思っていますね。
期限12月の下旬までですもんね、
はい、う
ん、
そうですね。ですからここら辺はある意味あれですかね、そのまあ、コロナ、云々のですね流行とかそういったところが、はい、まあ、おそらく冬場も見込まれるというところを踏まえてなのかもしれませんけれども、
はい、でもまあこうなってくるとね、じゃあ年末のとにはこれ使えないかもしれないと、
うんうん、
なんかで明日からだとこれ3連休もちょうどスキップした後にっていう、うん
う
ん、
そうですね
旅行業界からしたらおやる気あんのかなって思ったりしないですかね、
う
ん、
まあ、もうちょっとねこう早めにやっていただけると、
9月の終わりだって3連休2つあったじゃないみたいな、ね、そ
う
そ
う、まあね、よかったなという気はしないでもないですけどね、
うん、
はい、そうですね。
まあ、これプラス明日から旅行に関して、まあ、海外からの旅行に関して、うん、はい、ビザの、ね、免除等々も復活するという話が出てきています、はいはい、このあたりはやっぱりインパクト大きいですか、
うん、そうですね、まあ、こちらの方が私自身は期待しているところがあって、うん、まあ、ですからインバウンドの進行、
はい、
それに伴う、まあ、旅行消費の拡大というところですよね。
うん、まあ、これ言われてるのがね、かつてのそのインバウンドと様相違うのは今まだ中国はゼロコロナ政策を敷いているから、はい、なかなかここから来る人は少ないんではないか、うん、ということが言われてますね。
そうですね、まあ、ですから残ったアジア系それから欧州を中心としたところ、はい、で、まあ、ここら辺はある意味、まあ、値段の高いですね、サービスっていったところを中心に、まあ、利用されるんじゃないかと、ま
あ、
そういう期待はありますよね。
まあ、その上ね、これだけ円安ってことになると、うん、海外から来る人にとっては大きなメリット、
うん、そうですね、まあ、ですから日本的な、なんですか、常識からしますと、もっと高くてもですね、まあ、海外の方は利用してもらえるんじゃないかと、
はい、
だから、まあ、そうしたようなものをその日本国内全体の経済の浮揚 に、まあ、どうやってつなげていくかっていうところが、これが重要になってくるような気がしますよね。
はい、ある意味国内だけだと値上げできないところがこれでできるかもしれないしというのもある、
う
ん、
はい、そうですね。ですから、はい、ある意味こう呼び水みたいなですね、そうしたところが大事だと思います。そして、まあ、あと足元でやっぱり消費がちょっと弱い部分がありますから、はい、まあ、ここら辺の下支えっていうところも含めてですね、もっともっとこうよりより信仰を深めていく必要があるんじゃないかなと思いますね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プーチン大統領がサハリン1をロシアの新設会社に移管する大統領令に署名。プーチン大統領は7日、日本政府や企業も参画して、ロシア極東サハリン沖で行われているエネルギー開発事業サハリン1について、ロシア政府が新設する会社に事業を移管する大統領令に署名しました。日本の商社が出資するサハリン2に続く措置で、日本側は事業を続けるかどうかの判断が求められます。設立後1ヶ月以内に出資するかどうか決めろ、はい、ということを言ってきているようですけれども、うん、まあ、あの手この手いろいろプレッシャーかけてきますね、
うん、そうですね、まあ、この手の問題って非常に難しいと思うんですけれども、はい、私自身やっぱり2つ考えることがあると思っていて、うん、まあ、1つはですね、その、まあ、日本として見た場合にやはりまあ原油の調達先っていうのはこれ中東しかないんですよね、
はい、
ですからまあ中東からの原油が途絶してしまった場合に、基本的にまあ日本は非常な意味でですね、そのエネルギー不足に悩まされると、まあこういった問題っていうのをどう解決するかっていう話が一つと、それからまあそうしたものを進めるためには、今回のそのロシアの件もそうなんですけど、いろんなところから調達をするという話になるわけですが、はい、これって平和が前提なんですよね。まあ、国際関係が安定しているっていうことに、やはり日本はコミットし続けないと、
はい、
結果的に自分たちの安全保障、ないしはエネルギーとか、そういったものも巡り巡って大きな影響を、受けると。まあ、こういう話になるんですね。
はい、
で、これですね、まあ、30年前とか40年前とか、まあ、そういった時期からずっと日本では断続的に話題になっていると。で、やっぱり最近私自身そのことを非常にこう強く感じたのはですね、その小室直樹さんの、危機の構造っていう本があるんですけど、
はい、
まあ、最近再刊されてまして、まあ、別にこれを宣伝するつもりはないんですが、ここの中でですね、そのいわゆる、オイルショックの話を書いていて、
はい、
で、まさにですね、今私がお話ししたような、その、一つの特定の地域からそのエネルギーを供給しているという問題と、それから、多極化を進めるには平和が前提、安全保障が前提という話っていうのは、まあ、小室さんもおっしゃってるわけですよね。で、この問題ってずっととその、まあ、日本の大きな問題であるにもかかわらず、はい、なかなか抜本的な解決策が取られていない、うん、でこうした話がその問題として起こるとですね、日本人ってその時は覚えるんですけど、
はい、
すぐ忘れるんですよね。まあ、健忘症みたいな、そういったようなところも含めて、
はい、
非常にまあ問題の構図っていうのは全然変わっていないなというところが、とてもですね、こう感じる、ニュースだなと思っていますね。
はい、このね、特に、まあ、調達先を とりあえず分散させるっていうところ、まあ、いろんなこう各企業としても努力をしてきたと、はい、
うん、
まあ、天然ガスで言えばカタールだけじゃなくって、インドネシアであったりとか、うん、マレーシアであったりとか、はい、オーストラリアからもとか、
うん、
そういうことになってますが、他方のその2つ目の国際平和にどうコミットするかっていうあたりって、うん、なかなかこれこう、うん、苦手だったりとか、
うん、そうですね。まあ、どうしてもその、うん、なんですか、日本の場合ですと自分の庭先の部分に対しては非常にこう注目しやすいんですけれども、
はい、
ただなんですかね、こう全然違う地域の予想もしないところからの影響っていうのが回り回って日本の、周りにですね、
はい、
大きな問題をもたらすっていう話を、まあ、我々今こうウクライナの情勢っていう話でですね、そういったものを非常にこう体験してるわけですよね。だからやっぱりまあそういう意味で言うと、こうちょっとしたこう変化に対して、
はい、
まあ、非常に日本としては敏感にならなければいけないわけですよね。そのあたりのところっていうのが、まあ今回のニュースでも、
ええ、
回り回って こうのんびり構えてるとこういう話になってくるということなんですよね。
はい、これね、じゃあその国際社会のところでどうこう対処していくのかとかって、はい、うん、でそうすると個別具体的な話よりも価値観だとかそういうものを掲げてやんなきゃならないとかって、はい、まあその辺、まあ、それこそね、第二次安倍政権は、はい、まあ、日本で初めてと言っていいぐらいそれを掲げようとしたっていうところがあるかもしれないですね。
うんうんうん、そうですね、まあ、そういう意味では岸田政権のビジョンっていうのが非常に問われてるわけですよね。だから、まあ、ずっとですね、はい、どんな問題に関しても、まあ、私の個人的な印象では、まあ、注視するっていうことを言っていればですね、なんか問題がこう切り抜けられるみたいな、そういうふうにちょっと取れてしまう部分ってあるんですよね。特にまあ安全保障問題とか、それから足元の経済動向、はい、まあ、こうしたところで、とりあえず注視しますっていう話が、多く出てきているような気がするんですが、
はい、
ただこういった注視をするっていう話をしているだけでは当然問題の解決にはつながらないわけで、今回のエネルギー問題の話についてもですね、こう短期的な対応として何をすべきかっていうことと、それから中長期的にエネルギーの供給構造をどうするのか、最終的に例えば省エネを進めるとかグリーン化を進めるのであれば、どういう形でそのエネルギー政策をミックスさせていくべきなのか、やっぱりまあこういうところと、それからそのために必要な例えば経済開発、エネルギー開発、技術協力のあり方、まあ、こういう話をやっぱり一気通貫で、はい、しっかりもう一回点検すべきなんだというふうに私は思いますね。
エネルギーの話で言えば、じゃあそのグリーンの方に触れるとして、その供給源何なんだと、はい、太陽光なのか地熱とかを使うのか、あるいは原子力というのも当時には入ってくるでしょうし、はい、
そうですね、
むしろそれをじゃあ排除するんだったらどうするんだっていうの具体策が必要ですもんね。
そうですね、あとまあそうしたことを考えるときには、やはりその日本のこう地理的な特徴っていうものをやっぱり考える必要がありますよね。はい、例えば太陽光のパネルみたいな話については、その日本の場合は平地が少ないので、はい、なかなかそれ設置できないですよね。まあ、風力に関しても景観の問題もありますし、
はい、
あと安定的に電力を供給できるかと言われれば、まあ、太陽光といったような話は特にですね、安定的にはなかなか電力供給できないですよね。
まあ、このね、去年の冬なんかに問題になったのはそこですよね。
はい、そうですね。で、これはある意味安定的に供給できないのに加えて、こう電力が価格が高くなるとよりですね、そういう側面もあって、でそうするとある意味こう製造業とかですね、そういったところにとってみると、はい、コストが上がっちゃうわけですよね。ただでさえエネルギーのコストっていうのは日本は諸外国と比べれば、電力費用高いわけですけれども、まあ、これがそれ以上上がってしまうと、そうすると、経済全体の効率性っていうのを大きく損なうって話につながりますので、ですから私自身エネルギーの問題って非常に難しい要素をはらんでると思うんですけれども、はい、そのある意味こう省エネを進めますと、そうすると確かにグリーン化といった部分ではその人々の QOL っていうのは上がるのかもしれない、満足度上がるかもしれない、ただそれによって経済を大きく犠牲させてしまうと、そういったもの全体を踏まえた日本国全体の経済構成ってやっぱり大きく低下するんじゃないかというふうに思うので、要はバランスが必要なんですよね。ですからやっぱりまあそういったところを踏まえてどうするのかっていうのを考えないといけないので、はい、まあいろんなこう専門分野の方がやっぱり集まって、境界領域ですから、解決策を考えていく必要がまさにあるなと、そんなふうに思いますね。
そしてその足元の経済の強さみたいなものも安全保障に影響してきたりとか、
はい、そうなんですよ、そうですね。ですから、まあ、特にこう東アジアの中での中国の位置づけがなぜこんなに高まったのか、
は
い、ということを考えれば、まあ、一目瞭然というかですね、経済ってとっても大事ですよね。日本の場合はぼんやりとしてたら20年停滞しちゃって、
はい、
まあどんどんどんどん追い抜かれると、そういう構図になってるわけですが、まあそういったところが結果的にその安全保障のプレッシャーが強まるとか、そういう話にもなるわけで、ですからまあ先ほどの話とかを伺ってる限りでも、やはり軍備とかですね、そういった分野についても、はい、やはり日本としてはどういう体制でやっていくべきなのか、必要なところにどうやってお金をかけるのか、こういうところをやっぱりしっかり検討して対応策を出していく必要があるのかなと思いますね。
スクープアップ、まあ、エネルギーの話から、まあ、日本のある意味大戦略というところのお話をいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。